プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話0773-75-8688にお問い合わせください。株式会社パシフィックウェーブ、田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役会長、田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週は少し田中さんの病状についても、お話をいただいたんですけれども、今こうやって病院に入院されているわけではなく、ご自宅の、お部屋で収録をさせていただいているという、なんと言いますかね、本当にご自分らしく今生活をされている感じでしょうか。
そうですね。やはりね、入院してしまうと、この前も病院で言われたんだけれども、やっぱり入院して抗がん剤とかそういう基本的な治療を進めようとすると、保険内診療になってきますよね。そうするとワクチンとか最先端のいろんな癌の、治療するそういった治療が受けられなくなっている。要するに自由診療が受けられない。今の日本では保険内診療と自由診療をミックスできないというのがルールになってます。だから私が確かに入院をしてしまえば、家族に迷惑をかけることも少なくなると同時に、今コロナの問題も重なって、もう人に会えないんですよね。私のこの人生で人のご縁を絶たれるということほど辛いものはないです。と同時に、最先端医療を受けようと思うと何としても入院をしないで、だから毎週東京に通って、水曜日なんですけどね、もう結構初めてのお使いの気分なのかな。もうよちよちちゃんとお買い物行けるかなっていうぐらい東京まで行って、片道4時間半ですよね。で、2時間余り治療を受けてすっと帰ってくる。往復9時間に治療時間2時間余り、11時間半の、そういったことを自分に課せて、これも一つのバロメーターとして考えております。でもね、やっぱり自宅にいるということは、やはり家内を筆頭に子どもたちとか、支えをいただいているからできることであって、私のわがままといいますか、なんとかこの自由診療の中で、皆さんのご署名をいただいたのも、なんとか聞き届けいただいて、日大病院の方から私のパラフィンホールブロックもらって、ワクチンができて、少しでも先週言いました宿命、死という気にちを先に伸ばしてお役に立ちができる、私のこのような体でも何か皆さんのお役に立つことができて、それが私にとって皆様から、参考になったよとか一言いただくことがすごく喜びでもあり、目的達成になるのかなと、そんなような思いでおりますので、なんとかね、この自宅で、そういったことを今後も続けさせていただきたい、こういう思いでおります。
ありがとうございます。
それとね、 いろいろまあ皆さんにもお見舞いに来ていただいたり、でもね、最初の1週間から2週間ぐらいでもうやはり皆さんも気を使っていただいて、行ったら悪いなと思っていただいて、まあ、コロナの問題もある程度あるんですけど、なかなかもう最近お顔見れない、だからまあこれ自宅にじっといてラジオもこうしてさせていただけないとなると、まあ、病院に入院して緩和ケアやってるのとあまり変わりがない。ただ食べたいもの食べさせてもらえる、病院はもう絶対それできませんからね。はい、病院で豚骨ラーメン出してくれたといけませんし、もう今の私のこの状態はそんなもん食べて大丈夫と皆さん思われるかもしれないけど、
はい、
このように言ったように体重がもう 53.5 ですから、とにかくカロリーの高いもの、甘い辛い関係なく、それを取って少しでも体重維持していって、
はい、
体力を戻したところで、まあ、いろんなお薬を投与していくと、こういったことをしないといけないんでね、まあ、とにかく、体に、エネルギーがたまるものということを選んで、これは病院できないんで家族で支えてもらってるありがたさっていうところですよね、
はい、
あとお友達からいろいろねお見舞いいただいた時言われるのが、パッと会ってね、大丈夫かってこう言われるんですね。大丈夫の基準は何を求めていらっしゃるのかなと。歩けるのかって言われると杖つけないと歩かないので、あまり大丈夫じゃないですよね。飯食ってんのって言うと、なかなかちょっと甘いものがねもう食べれない状況で、まあ、コーヒーは今度変に逆に苦すぎたりもあるんだけど、少しずつそういったものを食べたりしてますけど、ココアなんてもうミルクとココアだけでお砂糖一切入れない、ほとんどお砂糖入れない。今も酸っぱいリンゴが食べたくてね、甘くないやつ、その微妙なリンゴの甘さの違いが喉通らないんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。甘いものカロリー高いじゃないですか、
はい、
でもねなかなかそううまくいかない。だから何が大丈夫かって言われると、どうお答えして何を基準にお尋ねいただいているのかなという、なかなか答えにくいなというふうに、まあ、ご質問いただいた方に変に気を使わしちゃいけないなと思ったりもするんですけどね、まあ、そんなことも、まあ、今こういう病状の当事者としてふと思ったりしてます。それとまあ一番多く言っていただくのが、頑張れよっていうやつですね。頑張ってはいるんですよ。というか僕本当はね頑張ってないんです。というか十数年前にね、頑張るという言葉に、まあ、この前から違和感があったので、頑張るの語源調べたんですね、
はい、
これ一度ラジオでも言ったかと思うんだけど、我を張るというところから来てるんですね。だから、まあ、京都なんかではちょっとこう嫌味を含んで、あの人はよう頑張ってありますな、もうちょっと人さんの思いとか声聞かはったら色しょすのにな、ってこういうことをよく言われてた。要するに我を張って我を張って人を押しのけてでも生きてはるわなと。でももっと人の世というのは調和が大事だということを気づかはったら幸せになるのになということなんですよね。だから私はまあここ十何年頑張るということ言わない。だから藤田プロの応援なんか行ってもね、ゴルフの藤田プロの応援行っても、藤田さん頑張ってくださいとは絶対言わないんですよ。次のご活躍期待してます、今日のご活躍期待してますっていうふうにしか言わないんですね。だから私は自分のことを努力しますと、この今の現状に対して努力を重ねて、少しでも一日でもお話をさせていただいて皆さんの参考になればありがたいなというふうに努力を重ねてまいりますと、こういうふうにお伝えをします。でね、頑張る、もうちょっと掘り下げていくとね、まあ、ガオハルって言ったでしょ。そしてインドにねこういう話があるんですね。あるお金持ちが99頭牛を飼うことができたんですって、
はい、
でもそこでお金がちょっと尽きちゃって、あと1頭飼えば100頭になるんですね、牛が。どう考えたかというと、昔からの親しい友達の家に行って、行く時にとんでもなくみすぼらしい格好をして、顔にも泥を塗りたくってみたいにして、もうホームレスみたいな状況で、その日暮らしなんだと。俺は、お前はいいよね、嫁さんも家族もいて牛も一頭持ってるから、僕はもう一人もんで何にもないんだと。あとだからね、なんとか生きていきたいんだけど、 苦しい状況なんだと言った時に、その昔からの友人は、じゃあこの牛持ってきなさいとくれたんですね。俺には家族がいて、また二人家内と子供と一緒に頑張る、頑張るじゃなくて一緒に努力するから、ね、あなたがそこでいい幸せになるんだったらこの牛を差し上げましょうと、私は自分なりの次の与えられた環境でやっていきますよ。彼はまあ頑張るって言わなかったわけですね、その友達は。ところがその牛をもらった友達はね、自宅に帰ってよしこれで100頭になったぞと思うわけですね。その明くる日から2人の心の心模様を考えてみるとよくわかります。嘘ついて、その親しい友達の牛をもらってきたというか奪った、彼はどう考えたか、来る日から次は150頭を目指そうと思うわけですね。欲にはキリがないんです。じゃあ牛をまああげたというかな、その彼はどういうふうに思ったか。彼そうするとね、昨日あいつに牛を一頭あげたけど、今頃あの牛を使って今日から幸せな日々が暮らせてるだろうな、人のお役に僕は立つことができた、よかったねと言って奥さんと、まあ、ニコニコ幸せに暮らしていったと。どちらが本当の人間らしさなのか、幸せなのか、ね、がを張る頑張って生きるということは、結局自分の欲の限界をどんどんどんどん広げて、人に嘘をついてまで、人の幸せを奪ってまで平気な状況になることが頑張るということ、というふうにインドの古いお話にも出てくると言われています。そう考えるとね、やはり人様に喜んでいただくことをして、それであなたのおかげと言っていただいた、そこのところをね、やっぱ純粋に受け止めていく、まあ、それでが人生の目的で幸せの生き方じゃないかなと、まあ、こんなようなことも思ったりしているわけですね。ぜひとも皆さん今のお話を、ね、しっかり考えてみていただいて、頑張るという言葉を少し表現を変えてみる。なかなか頑張るという言葉以外の言葉を使うの難しいと思いますけど、そこには必ずあなたの心の豊かさ、優しさ、寄り添い、そういったことが相手に伝わることができると思ってます。今日はそんなお話をさせていただきました。今日もこの収録は10月26日にさせていただいております。
ありがとうございます。この番組は FM 舞鶴のホームページから、今まで本当にたくさん、お届けしてきましたポッドキャストで最新の番組、過去の番組お聞きいただくことができます。ぜひ FM 舞鶴のホームページにアクセスをしてみてください。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役会長、そしてフリースクール聖母の小さな学校の委員もされています田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りしました。田中さん、今夜も本当に素敵なメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。